長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは。
はい、今日声が聞こえたと思うんですけど、今日はですね、私の、公開収録ですね、ポッドキャストの公開収録の、イベントをするにあたって、私に、直接相談がある、相談したことがある、あと、公開イベントを別でやったことがあるんですけど、そこにも参加して、当日の雰囲気とかをよく知ってくださってる、キリトさんにゲストに来ていただきました。キリトさん、よろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい。ですね、ポッドキャストの公開収録をやるってことになったんですけど、
はい。
キリトさんは私のポッドキャスト聞いてくださってますか？とか言って。
そうですね。比較的私は最近その長峰さんのことを知って、
はい、
ポッドキャスト聞くようになったので、
うん、
途中から聞き始めたので、その時点でもう結構、ポッドキャストも話数が出ていたので、
うん、
1話から遡って、聞いてました。
しかも以前にちょっと嬉しいなと思ったのが、一時期毎日配信してた時期もあったので、毎日配信するようにしてもらえませんかってリクエストしてくださって。
そうですね。
すごい熱心に聞いてくださってて嬉しいなと思って、そんなことを覚えてるんですけど。
はい。
そうですね。やっぱり、公開収、まだ私に直接相談したことがないとか、やっぱり他の人の場所で何か自分のこと、
はい、
悩みを話したりだとか、初めてね、会った人とうまく接せられるかなとかっていう、不安を持ってる人がいると思うので、ぜひ、キリトさんは私に直接相談してくださったこともあるし、その公開のイベントにも来てもらったことがあるので、そういったことを、伝えてもらえればなと思うんですけど、
はい。
まずですね、キリト様、どうして私に相談したりですね、ポッドキャストを聞くようになったのかっていう、きっかけみたいのっていうのは、どんな感じだったんですか？
はい。きっかけとしては、前にお付き合いしていた方と、
はい。
お別れすることになったんですけど、
うん。
その方とは、一度、二度復縁したことがあって、ちょっと別れたり戻ったりっていうことがあったんですけど、
うん、
それで一番最近にお別れした時が、
はい、
ちょっとあまりこういい感じのというか自然なお別れの仕方ではなかったので、うん、ちょっと結構後悔が残っていて、
うん、
ですごくこうズーンというか沈んでいた時に、
うん、
その復縁をどうにかしたいなと思っていろいろ調べてた時に、はい、たまたま本当に調べようと思って出てきたというよりかは、
うん、
調べてたら出てきたみたいな感じで、
うん、
で、ブログとか読んでいく中で、ポッドキャストみたいなの配信してるっていうことで、
うん、
ちょっと聞き始めて、
うん、
という感じですかね。
なるほど、そうだったんですね。
はい。
じゃあこのお別れした方、何回かね、復縁っていうのはしてたけど、その最近の別れがちょっといろいろ辛くてっていう時に、
はい、
それをね、よくする方法はないかなっていうことで検索してたら、私にヒットしたみたいな感じですかね。
そうですね。
なるほど。あと、どうですかね、じゃあそういう経緯もあってね、私自身が主催するようなこの公開のイベントっていうのは、イベント、講座っていうのはあるんですけど、公開収録会っていうのは初めてなんですけど、以前、
はい、
別のところで、ゲストで、杉並区の、レッドリボンっていう、性感染症の、啓発のところで、恋愛のね、悩みについてみんなで集まって語り合うっていう、イベントがあったんですよね。 で、そこにキリトさんは来てくれてたんですけど、なんかその本当ね、恋愛の悩みを持った人がね、こうみんな集まってきてた、恋愛とか性とかこうの悩みをこう集ま持ってた人がこう集まってて、そこでまあ実際にね、自分の悩みを、キルトさんはみんなの前で悩みを出してくれたんですよね、その時に。
そうですね。
うん。なんか、どうでしたか？そういう時に、こう、質問のメールで、なんか、その、公開収録会がすごく暗い雰囲気だったらどうしよう。なんか、はい、そしてなんか、吊るし上げられたら、なんか、自分でその相談プレゼンして、あんたそこが悪いんじゃないのとかっていう風に、
はい、
なんか、吊るし上げられたら、すごく男同士なんだから共感してくれるはずはないとかっていう人もいたんですけど、なんか実際公開イベントっていうのはどんな感じでしたか、参加してみて。
あ、そうですね。まあ僕の場合はそんなになんかこう公開イベント見たのに行くのに不安はなかったんですけど、
はい、
永見さんのポッドキャストとか、うん、あとはまあその Facebook だったりとか見てて、
はい、
まあご本人に会えるっていうことだったので、
はい、
むしろなんか、まあ、そういうのがあるんだったら行きたいなっていう、まあ、ぐらいの感じだったので、
うん、
不安はそんなになかったですね。
あ、で、なるほど、はい。
はい。うん、あとは、まあ、多分長峰さんとかが、まあ、ゲストでいらっしゃったりとか、
うん、
あと、恋愛氷河期でしたっけ、 著者の。
そうですね、よく、そうです、テレビに出てる、勝部元気さんですね。
はい、あ、そうですね、はい、はい。とかいらっしゃってて、で、思ったよりも、人がたくさんいらしてて、
うん、
結構その、まあ、その恋愛とか、
うん、
まあ、それこそ性に関することとか、すごい、なんか、関心はやっぱり高いんだなっていう印象はありました。
そうですよね、なかなか、その恋愛とか性とかセックスとかね、そういうことに関して楽しく真面目に話をしようっていうイベントってないですからね。うん、
そうですね。
そっか、じゃあ、キートさんの場合は本当に、じゃあなんか私にちょっと会いに来ようっていう感じで前向きな、まあ、不安とか特になく来てくださって、で、実際にその場の雰囲気とか、お葬式みたいな雰囲気ではなかったんです
そうですね、まあ、レッドリボンプロジェクトさんの、まあ、皆さんはじめとしてその、まあ、開催された場所も場所だったかもしれないですけど、結構、まあ、和やかなというか、うん、本当カフェみたいな感じの、はい、ところで開催していただいたっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと天気は悪かったんですけど、会場の雰囲気としては割となんかこうむしろもっとなんかこう真剣な感じというか、
うん、
まあ、リラックスした感じだったんじゃないかなとは思うんですけど。
あ、よかったです。今回の公開収録も、まあ、ちょっとまだ場所はこれから人数にもよるんですけど、
はい、
まあ、場所はまだどうするか分かんないですけど、その雰囲気自体は何かその吊るし上げるとかはなくて、明るく、
はい、
あと明るくでも真面目にその、うん、やっぱ関心をね、持って皆さん来てくださってるってね、今キリットさんおっしゃってたんですけど、やっぱりね、こうやって来る人は関心を持って来るので、なんかそんなに責められるとかね、そういうのは全然ないですよね。
そうですね。
実際キリットさんね、前で相談出してくださいましたもんね。
はい。
なんか、どうでしたか、あの時は。
まあ、言ってから気がついたんですけど、
うん、
あ、この人別れたんだなってなんかみんなに盛大に発表した感じになったので、ちょっとなんか自分でも面白くなっちゃったんですけど。
あ、え、じゃ あなんか言ってみて、あ、別れたんだなっていうふうにこうみんなに分かったなって思って、はい、なんか
はい、
その後どんな気持ちになりましたか。
いや、もうなんというか、
うん、
まあ、せっかく聞けるチャンス、
うん、
なので、
はい、
まあ、それは、まあ、別れたことはもう事実なので、
うん、
まあ、自分から積極的に、まあ、言ってた方がいいかなっていう、
うん、
感じですかね。
そうですよね。で、積極的にその、ね、今の別れてしまって復縁をね、目指すってどうなんだろうって話をしてくださって、私も多分、もしかしてその価値観、が違うっていうところがね、本当の理由じゃないかもしれないですよとか、あとは、はい、勝部さんからもね、なんか、こういうアドバイスもらったり、あと、実際に その女性の方とかも男性の方も来てて、なんか他の方もなんかキルトさんにアドバイスっていうか、なんかしてて、まあ、それも責めるような感じではなくて、なんかその人その人ね気づいたこととかっていうのを言ってて、すごくなんか思い切って話してくださったことで、なんかいろんな人の話が聞けて広がったんじゃないかなっていうような印象はあったんですけど、
そうですね、
そうですね、なのでそっか、なんかいい雰囲気で、まあ、かつ、話した後にはね、あ、なんか話したって思ったかもしれないけど、まあ、よかったっていうことですよね。
はい、そうです。